聖書を拝読いたします。マルコによる福音書14章32節から42節までをお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の97ページ、第2版お持ちの方は89ページに戻ります。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネと一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、目を覚ましていなさい。それがイエスは少し進んで地面にひれ伏し、もしできるなら、できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。自分でも目を覚ましていることが、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのであり、彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。以上でございます。横谷渉先生による説教、ゲッセマネの祈り。
お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたの素晴らしい御言葉を共に味わっていきます。語るのに、講談から語るのにふさわしくないものが語らせていただきます。主よ、憐れんでくださり、清めて用いてくださり、今日あなたを礼拝しに集われたお一人お一人に、あなたが伝えたいと思っていることをどうか語らしめてくださるよう心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が十字架にかかられる前夜ですね、弟子たちと最後の食事を取られ、そしてその後ですね、ゲッセマネというところに行かれます。ゲッセマネ、聞いたことがある方もおられると思いますが、油を絞るという意味の言葉なんですね。油を絞る、つまりここはですね、オリーブ山の麓にあってですね、 オリーブの木がこうたくさん茂っていて、そのオリーブの実から出る油ですねを絞る、そういう圧搾所っていうんですかね、そういうのがあったから、あのゲッセマネというふうに呼ばれるようになったようです。今日の箇所はこのゲッセマネでイエス様が祈った祈りが今日の内容になります。よく有名な絵がありますね。ゲッセマネで祈るイエス・キリストの姿ですね。その場面が今日の聖書の内容になります。ルカの福音書を見るとイエス様はいつもの場所でっていうふうに書いてるんですね。ですからイエス様はたびたびこのゲッセマネというところで神様と祈りを持っていた、そのいつもの場所にイエス様は死ぬ最後の夜ですね、時間帯としては過ぎ越しの食事が終わり、そしてこの後ですね、ローマの兵隊、ごめんなさい、ユダイスカリオテのユダたちがですねイエス様を捕まえに来るのが翌朝なので、時間帯としては12時から朝の5時とか6時ぐらい、この辺りの時間帯をゲッセマネで過ごしたと考えられます。全く夜中ですね。今日もこのところから聖書が語っていることを3つ皆さんとお分かちしたいと思います。まずご一緒に32節から34節まで声に出してお読みしたいと思います。32節から34節、それぞれの聖書の訳で結構ですから、ご一緒に声を出して読みましょう。3、はい。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座ってください。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。今日の聖書の箇所がまず私たちに語っていること、それはイエス様の苦しみについてであります。イエス・キリストとは神様ですね。ですから私たちはイエス様は何の苦しみもなかったかのように考えることがあります。しかし聖書の箇所を見るとはっきりとイエスは深く恐れもだえ始められた、そして私は悲しみのあまり死ぬほどですっていうふうに書いてるんですね。イエス・キリストっていうのは苦しんだんだっていうことです。イエス・キリストっていうのは恐れたんです。何の恐れもなく勇敢にですねこの十字架にですね向かって歩んでいったわけではないっていうことですね。イエス・キリストっていうのは死ぬほど悲しんだんです。悲しみのあまり死ぬほどです。直訳すると死に至るほど悲しんでいるっていう訳ですね。ギリシャ語が書かれています。死ぬほど悲しんだんです。ルカの福音書を見るならば血のような汗を流したっていうふうにも書かれていますね。今日の聖書の箇所がまず私たちに語っていること、それはイエス様が苦しんだんだということです。悲しんだんだということです。そして恐れたということですね。何の悲しみも苦しみもなくイエス様は十字架に向かったわけではないということですね。ジョンという映画ご覧になられた方多いと思います。あれはこのゲッセマネの祈りのところから始まってイエス様の苦しみですね、特にまあひどいなと思うのはこう鞭でね打たれていくシーンが、えげつないこう映像があるわけですけども、聖書が記しているイエス様の苦しみっていうのはここが一番苦しんでるんですね。ゲッセマネの祈りの中でこそイエス・キリストは最も苦しんでおられる、そのことを聖書は表現しているわけです。この後ももちろんイエス様は肉体的には苦しんでおられるわけですけども、しかしこの時点でイエス様はこれから受けるその杯について苦しみに苦 苦しみ抜かれたことが語られているわけです。イエス様がこれまでにですね、一度もですね、私は死ぬほど悲しいって言ったことありますか？ね、マルコの福音書ずっと読んできましたけども、一度でもイエス様が恐れた、もだえたって書いてるところがあったでしょうか？ないですよね。弟子たちは恐れる、嵐を見てこう恐れる、恐れるなってイエス様が逆にね言う場面はありますね。イエス様が恐れる、そして弟子に弱気をさらけ出すんですね。私は悲しみのあまり死ぬことですって言われたのは、ここが最初で最後であるわけです。それほどにイエス様の苦しみというのは大きいものであるということを、今日聖書はあなたに伝えようとしているわけです。ここで弟子たちにですね、ペテロとヤコブとヨハネを連れて行ってですね、ここを離れないで目を覚ましていなさいって3回言うんですね。なぜイエス様は弟子たち、この3人に一緒にいてほしかったんですか？苦しかったからですよね。怖かったからです。恐れていたからです。少しでも一緒に歩んできた弟子たちに共にいて支えてほしかったんです。イエス様は人間的な支えを必要としたんです。この聖書の箇所にはどちらかというと、神であるキリストではなくて人として歩まれたキリストの姿が現れています。イエス様は何を恐れたんですか？ご一緒に36節お読みしましょうか。3、はい。またこう言われた、アバ父よ、おできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様が恐れていたこと、それはこの杯ですね。35節ではこの時っていうふうに書いています。この時、この杯とは何か、それは十字架を指していますね。イエス様はこれまでに3回ですね、私は罪人たちの手に、宰相たちの手に引き渡されて、十字架にかかって死にます、しかし3日後によみがえりますということを予告してきましたけども、ですから十分このあと自分が何が待っているのかということはよく分かっていましたけども、しかし恐れたということですよね。それが何のための苦しみなのかということも十分よく分かっていたけども、恐れたっていうふうに聖書は書いているわけです。このイエス様が恐れ、何とかしてこれだけは取り除いてほしいとイエス神様に祈る、その杯とは単なる十字架での肉体の苦しみではないですよね。死ぬことが怖かったわけではないのは明らかですよね。もしそうだとしたらですね、長崎のあの27聖人って有名ですね、あの人たちの方がイエス様より立派だったってことになりますよね。ほな、幼い小学生になるような男の子が貼り付けになり、そして天国に望みを抱いて喜びながら火炙りの刑を受けたって書いてますね。聖書にもこのあとステパノさんって人が出てきますけども、ステパノもまた神様のことを喜んで殉教していきますね。ですからイエス様はここで怖かったわけではないんです。死ぬのが怖かったわけではないんです。十字架につけられるその肉体的な苦しみを恐れていた、取り除けてほしかったわけではないということですね。この杯とは聖書全体を見るならば、それは神様の怒りであるということがわかります。イエス様が恐れもだえたもの、イエス様が苦しんで苦しんで、神様できるならこれだけは取り除いてくださいと願ったもの、それは神の怒りです。人間が犯した罪に対する神の怒りですね。神様の怒りです。すなわち神様との関係が 語れることですね。イエス様は十字架で最後息を引き取るときに何と言われたか、皆さんよく知ってるです、知ってるでしょう、ね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかって言ったんですよね。ここにイエス様の苦しみ苦悩が集約されてますね。イエス様は何を恐れたのか、なぜもだえたのか、どうして弟子たちに一緒にいて励ましてほしい支えてほしいと言ったのか、どうしてこの杯だけは取り抜けてほしいって願うまでにイエス様は苦しんだのか、それは神様との関係が断たれてしまうこと、父との関係でなくなってしまうこと、罪あるものとして神様に見捨てられてしまうこと、それがイエス様の苦しみですね。十字架にかかって死ぬことを苦しんだのではないということです。イエス・キリストは人々の罪の身代わりとして神の怒りを身に受けること、それを苦しまれたんだということです。今日聖書が私たち一人一人にまず語っていること、ぜひ今日のこのことを1点目覚えてください。イエス様は平気だったんではないということです。当たり前のようにして淡々と毅然とした態度十字架に向かったんではないということです。神様が今日そのことをぜひ知ってくださいって言ってます。ぜひ覚えてください。イエス様は楽ちんで十字架にへっちゃらでかかったんではないということです。苦しみに苦しみ抜いて、できるならこの杯過ぎ去らせてくださいって祈るほどに悲しみ抜かれてこの十字架にかかられたんだということです。それは私たちの罪のためですね。本来なら私たちが受けなくてはならない罪の刑罰をキリストが代わりに受けられたんです。私たちが犯した罪、それを処分するためには誰かが苦しまなければならなかったということです。それは神様が罪を受け入れることができないお方だからです。そしてその苦しみをイエス様が私たちの代わりに苦しまれたんだということを今日もう一度覚えたいんですね。この後聖餐式があります。そこでパンとブドウ液をいただきますけども、イエス様の苦しみを私たちは覚えたいんです。それがなぜあそこまでキリストが苦しまなくてはならなかったのかということをもう一度覚えたいんです。それは私たちの罪のためであるということです。今日神様は私たち一人一人に問いかけています。あなたは安易に自分の罪を片付けてはいないでしょうか。私たちはイエス様の十字架の苦しみを安易に利用してはいないでしょうか。イエス様のこの苦しみ、弟子たちに助けを求め、私は死ぬほど悲しんでいるという訴え、弱音を見せられたこのイエス・キリストの苦しみ、そのことを今日最初にですね覚えたいんですね。イエス様が苦しんでこうやって弱音を吐かれたのはこの箇所だけですね。ゲッセマネの祈りの中でイエス様は私たちに苦しい悲しみのあまり死ぬほどだと語っているわけです。続けて今度は37節から40節を声に出して読みたいと思います。37節から40節。3、はい。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、一時でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び出て行き、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気が差していたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。 さっきも言ったようにこの時間帯というのは12時から早朝ですね、4時とか5時の時間帯ですから、まあ、一番眠い時間ですよね。水越しの食事をして、まあ、ワインを飲んですね、少し満たされたそういう状況もあったと思います。徹夜したことのある方ならこの眠気っていうのはね、わかるかなっていうふうに思います。そして37節38節でイエス様が語られますね。シモンというのはペテロの名前ですね。眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。素晴らしい御言葉だなっていうふうに私思うんですね。イエス様はここで決して怒ってないんですよね。心は燃えていてもって言ってくれるんです。本当にペテロたちの心がこの時燃えていたかどうかはわからないですけども、イエス様は彼らのことをいたわって理解しているんですね。心もつまり心を燃えているというのは、一緒にイエス様となんとか、死ぬほど悲しいって言ってるイエス様、一緒にいてくれって言ってるイエス様となんとか目を覚まして一緒に祈り続けたいって思ってる、でも眠ってしまうこの弱さ、それをイエス様は受け入れておられるということですね。本当に慈愛に満ちたこのイエス様の言葉で素晴らしいなと思います。今日二つ目に覚えたいこと、それは弟子たちの弱さですね。今日の聖書の箇所が語っていること、一つ目はイエス様が苦しんだんだということです。第二に私に伝えたいと思っていること、それは弟子たちはこれだけイエス様が苦しんでいるのにもかかわらず眠ってしまっていたということです。これだけイエス様が頼んでいるにもかかわらず、3回ですね、イエス様は彼らに頼んでるんです。目を覚まして祈っていなさい、ここを離れないで目を覚ましていなさいって3度頼んでいるんです。しかも死ぬほど悲しいって言った後頼んでるんですよね。皆さんだったらどうですか？ここまで頼まれたら起きてるんじゃないですか？イエス様がここまで苦しみ、初めてですよね、弟子たちの前でこんな風に弱さを見せてくれた、くださったのは。人間的な弱さを見せられて、一緒にいてほしい、一緒にそばにいて祈っててほしいって、何もかかわらず3回イエス様が離れている隙に眠ってしまうこの弱さ、それを今日聖書は私たちに伝えたいと願っているわけですね。このペテロ、ヨハネ、ヤコブ、彼らは特別弱かったんですか？彼らは特別我慢が足りない人間だったんでしょうか？彼らは特別愚かで弱い人間だったんでしょうか？私たちとは違う、本当に弱い、愚かで惨めな人間だったんですか？違いますよね。ペテロは私たちを代表してるんですよね。私たちの本当の姿をここで聖書は教えているわけです。私たちは前回も学びましたけれども、どんなに頑張ってイエス様についていこう、どんなに頑張ってイエス様につき従おう、どんなに頑張ってこの聖書に書かれているこの言葉に生きようとしても生きることができないということを今日の聖書の箇所もまた語っているわけです。私たちは人間の力では神の言葉に従うことはできないということです。あのペテロでさえそうであったんだから、私たちはなおさらって言ってるんです。あのイエス様と最初に召されて、イエス様の身もかも捨ててですね、網を捨てて、生活を捨てて、家庭を捨てて、父母を捨ててイエス様に付き従ったペテロでさえ、あのイエス様が死因をよみがえらせるのを見たペテロでさえ、あの山上でですね、ヤコブ、モーセやエリアが現れて、イエス様の姿が白く輝く神であるイエス様を目撃したペテロであっても、誘惑には打ち勝つことができなかった。目を覚ましていなさいという御言葉に聞き従うことが ができなかったということを聖書は記しているんです。なおのこと私たちは人間というのは神の言葉に従うことができないということをもう一度覚えたいんですね。そこが前回もお話ししましたがスタートラインであります。私たちは自分の力では神の言葉に従うことができないということです。すぐに右にそれていき、すぐに左にそれていきます。正しく教会を運営しようと思っていてもいつしか右にそれていき左にそれていきます。正しく家庭をですねクリスチャンホームを建設していこうと思ってもいつしか右にそれ左にそれていくんです。私たちは自分の力に頼る限り絶対に神の言葉に従うことはできないということをもう一度覚えたいね。ペテロたちの弱さ、前回もお話ししましたが、なぜマルコはこのことを書くのか、それは私たちの弱さも同じなんですよということを伝えるためですよね。マルコもパウロと一緒に伝道旅行をして脱落していった経験があるわけです。私たちもまた人間の力に頼るならば神様の道を正しく歩むことはできないということです。そのことをよく覚えたいんですね。ジョン・バニアンという人が天の歴帝という本を書いてます。これはクリスチャンという人が伝道者によってですね正しい道を教えられて、この道をまっすぐ行きなさい、そしたら天国に行けるからって言ってですね滅びの町を出てですね天の都を目指して旅する物語ですね。しかしこのクリスチャンという人は何度も何度も挫折するんです。なぜか、それが私たちの姿だからです。私たちはイエス様を信じますって言って洗礼を受けて終わりではないんですね。それでも私たちは間違えるし惑うし、イエス様が懇願しても誘惑に負けて眠ってしまう。睡眠欲だけじゃないですね、いろんな誘惑に私たちは負けてしまう、そういう弱さがあるんだということを今日もう一度覚えたいんですね。そして前回もお話ししたように私たちは恵みのみにすがって歩む存在なんだということですね。神様の憐れみ、恵みですね。今日タイ語でも賛美しました。慈しみ深いイエス様に頼って歩まないと間違ってしまう人間であるということを覚えたいんですね。あなたはこの歌詞を読んでどう思われるでしょうか。このペテロと私は違うと言われるでしょうか。最後41節と42節お読みして終わりたいと思います。マルコの福音書の14章41節と42節3、はい。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエス様が3度目に戻ってきてですね、また眠っているこの弟子たちを見てですね、まだ休んでいるのですか、もう十分です、時が来ましたというふうに言うわけですね。人の子は罪人たちの手に渡されます。罪人たちというのは異邦人のことを指しています。この後、祭司長、立法学者たちの手によって、異邦人の手に渡されていくわけですね。ローマ兵ですね、ローマ兵の手に渡されていく、使徒信条で言えばポンティオ・ピラトの手に渡されていくですね。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。私を裏切る者っていうのは単数形で書かれています。すなわちイスカリオテのユダですね。弟子の一人でイエス様の最も身近なところを歩まれた者が裏切り、イエス様を異邦人、ローマ人たちに引き渡していくということがここで語られます。今日ここで注目したいことですね、それはさあ行くのですというこの言葉であります。この言葉ですね、私最初読んだ時、日本語で読む ならですね、立ちなさい、さあ行くのです、見なさい裏切り者が近づいたからっていうふうにね語っている、この言葉をなんとなく日本語で読むとですね、さあ行きなさいっていうのはペテロたち行きなさいって言ってるように聞こえるんです。皆さんどうですか。ペテロたち行きなさい、私はもうこの後捕まるから私を置いて行きなさいっていうふうに読めるんですけど、ギリシャ語の原文を読むとですね、そうではないことがわかるんですね。このさあ行くのですっていうのはさあ一緒に行こうって言ってるんですね。英語で言うならレッツゴーって言ってるんです。さあ行こう、勧告とか奨励を表す、文法が使われている言葉で、一人称複数形、私たちは行こうっていう言葉がこのさあ行くのですという言葉なんですね。つまりイエス様は立ちなさいというのは、あなた方は立ちなさい、目覚めなさい、起きなさいってペテロたちに言ってるんですけども、さあ行くのですというのは私たちは一緒に行こうって言ってるんですね。ここで覚えたいこと、それはイエス様はこの41節42節の時点ですでに立ち直っているということです。いいですか。今日の聖書32節から42節の中でイエス様の祈りが3回祈られたことが記されていますけれども、イエス様はこの祈る前と祈る後で変わったということを、変化したということを表しています。この41、42節の時点でもはやイエス様は恐れもだえるという姿はないということですね。悲しみのあまり死ぬほどですという、その悲しみからイエス様はここで勝利されているということです。言い方変えるならば、この中でイエス様は祈りによって勝利を得たということです。誘惑試みに対して勝利をここで得たということを、今日の聖書の箇所ゲッセマネの祈り、マタイも書いていますけれども、ルカも書いていますけれども、そのことを表しています。イエス様はここで祈りに祈ることを通して罪の誘惑に勝利をされた、そして十字架を恐れる、その恐れに打ち勝つことができたわけです。イエス様というのはね、この時ですね、誘惑にあってたんですね。38節に、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていては弱いのですって語ってます。すぐにこう眠ってしまうこのペテロたちに、その睡眠にね打ち勝てるように祈りなさいっていうふうに言っている言葉ですけども、これ実はイエス様ご自身にも言ってるんですね。イエス様もさっきも言ったように肉を持ってたんです。だから弱さをここで経験していたわけです。イエス様が受けていた誘惑があります。この時イエス様はサタンの誘惑に実は合ってるんですね。イエス様がですね、誘惑にあったのは2回なんです。最初は宣教をですね、ガリラヤから宣教を開始される時に荒野でですね、3度サタンの試みに遭われたわけです。そして今回十字架にかかられる直前にも3回イエス様はサタンの誘惑にあっています。どちらも内容は同じです。イエス様が受けた誘惑とは何か、イエス様の祈りから理解することができます。もう一度35節と36節声に出して読みたいと思います。3、はい、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた、アバ父よ、あなたにお出来にならないことはありません、どうぞこの月を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください。イエス様はこの祈りを3度されたというふうに、記されています。イエス様が願ったことって何でしたか。 35節36節繰り返し同じことを言ってますね。もしできるならこの時が自分から過ぎ去るように、これがイエス様の願いでしたね。36節、あなたにできないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、これがイエス様の願いですね。同じこと言ってます。この祈りを3回したって言ってるんですね。これが言い方変えるならばサタンの誘惑だったっていうことです。この杯、イエス・キリストが十字架にかかるっていうことです。このことをイエス様は逃げたいって思ったんです。なんとかしてこの十字架にかかること以外の方法でですね、キリストとしての使命を全うできないかって言ったんです。あなたにおできにならないことはありませんって言ってますね。つまり私がこんなに苦しんで十字架にかからなくても、他の方法で神様この人たちを救うことができますよね、どうか私をこの十字架から逃してください、十字架に行きたくないです、神様どうか私をこの十字架以外の方法で使命、キリストとして使命を全うさせてくださいという誘惑にあってたんです。それはサタンの誘惑ですね。あらので3度サタンはイエス様を誘惑しました。その内容は同じですね。あなたがキリストであることを、崖から飛び降りることを通して、石をパンに変えることを通して、私を拝むことを通して表せって言ったんです。わかります？あなたが全世界の救い主であるということをサタンに頼って表しなさい、石をパンに変えることで表してみなさい、崖から飛び降りることを通して証明してみなさいって言ったんです。つまり十字架以外の方法でキリストがキリストであるということを表してみようって言ったんです。サタンは荒野でですね、今回も同じですね。メル・ギブソンが作ったパッションの映画でもゲッセマネの祈りでサタン出てきますね。ここでもサタンは同じです。サタンの目的は一つですね、何とかしてイエス・キリストを十字架につけさせたくなかったんです。何とかしてイエス様に十字架から逃げてほしかったんです。この杯を過ぎ去らせてくださいという祈りに持ってきたかったんです。なんてイエス様が十字架にかからないで済む方法でイエス様が逃げてくれないかっていうふうに囁いたんです。神には何でもできるから、お前が十字架にかからなくったって神様は人々を救うことができるよっていうふうに、ここでサタンはイエス様に囁き続けたわけです。そのことに対してイエス様が祈りの中で戦っておられたということです。これがゲッセマニの祈りの本質ですね。そしてそれは私たちのまた戦いでもあるということですよね。十字架って何ですか？イエス様にとって十字架っていうのは自分に死んで神の言葉に従うということですよね。私たちもこの十字架があります。私たちもこれだけは手放したくないっていう十字架があります。しかし神様はそれを手放しなさいって言います。この罪だけは隠し持っていたい、この罪だけは一生手放したくないっていう罪があります。それを手放すこと、これが十字架ですね。この罪は犯したままでも、なんとか神様私を救ってくださいっていうふうにパターンをささやきかけてきます。このことをするならば、この神様の言葉に従うならば、私たちはとんでもない人生を送ることになるから、これだけは神様勘弁してください、後のことは従いますから、献金もたくさんしますし、日曜日教会にも行きますから、これだけは勘弁してくださいというものが私たちにはあります。それが私たちに与えられている十字架ですね。サタンはその十字架につかなくてもいいよっていうふうに、それ以外の方法であなたは天国に行くことができるよっていうふうに囁いてきます。私たちはそれに対して戦わなくてはならないということです。それは ここに書いているように38、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさいということです。心は燃えていても肉体は弱いからです。祈りによってしか勝利できませんね。自分の力に頼るならば私たちは誘惑に打ち勝つことはできません。神様の助けを求めて祈る必要があるわけですね。イエス様は36節こう祈りましたね。しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください。この言葉はイエス様がサタンの誘惑を退けたことを意味しています。しかし私の願うではなくあなたの御心のままをなってください。イエス様にとってはさっきも最初に言ったように神様との関係が断たれることが何よりも嫌なことでした。何よりも辛くて苦しくてこれだけは避けたいと思うようなことでした。しかしイエス様はそれでも神の言葉に従いますと言って死んでいったんですね。ここにイエス様の勝利があるわけです。すでに42節イエス様は十字架にかかれる前でしたけども勝利を得ているわけです。私たちはどうでしょうか。イエス様がゲッセマネで味わわれた誘惑、それは私たちが日常生活の中で経験する誘惑であります。私たちはこれだけは手放したくないというものがあります。これだけは神様触れてほしくないというものがあります。心の中のこの部屋だけは神様に入ってきてほしくない、明け渡したくないという心の部屋を持っています。サタンはそのままでいい、十字架を避けて歩めばいい、十字架以外の方法で神様はあなたを救うことができる、天国に行くことができるよっていうふうにささやきかけてきます。私たちはこの戦いにどう応答するでしょうか。私たちは倍ものですから、今日聖書は私たちに語っているように目を覚まし祈り続ける必要があります。これがイエス様が今日私たち一人一人に語っている命令であります。イエス様はこのサタンの誘惑に打ち勝ちました。私たちはどうでしょうか。私たちの教会はどうでしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、ゲッセマネの園においてあなたは血の汗を流すほどに祈りに祈られました。その藁には誘惑に打ち負けて眠ってしまっているペテロたちの姿があります。そのような中であなたはサタンの誘惑に憐れ、十字架以外の方法でキリストとしての使命を全うできないかという誘惑にあっておられました。しかしあなたは自分の願いではなく父の御心がなるようにとサタンの誘惑に打ち勝たれました。それはあなたの力ではなく父なる神様の支えがあったことを覚えます。私たちも本当に弱くて貧しくてこのペテロたちのようなすぐに誘惑に負けてしまうものです。どうか私たちが今日あなたが最後に語られたように目を覚まし祈り続けていくことができるように、そしてあなたが与えてくださった十字架、自分に死んで神に従うというこの十字架を全うすることができるように、明け渡していくことができるように、自分に死ぬことができるように、あなたに従うことができるようにどうか助けてください。今戦いの中にあるお一人お一人の上にあなたの助けがあるように、あなたの助けがなければ私は罪の誘惑に打ち勝つことはできませんから、どうか主を助けてください。 イエス様の名前によってお祈りします。